そう、ポッドキャスト QR。
箱根駅伝出場大学応援ラジオ、箱根駅伝への道。
大学駅伝のクライマックス、箱根駅伝に向けて奮闘するチームを応援、そして紹介する番組、箱根駅伝への道。ナビゲーター柏原隆二さん、そして文化放送山田美希アナウンサーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。お願いします。
国学院大学の特集でしたよね。
はい、まずはこちらをお聞きください。
大手町ゴール地点3位以下、大激戦となりそうですが、4チームのつばぜり合いを切って落としたのは国学院大学、古代紫のたすき。このまま行きますと国学院大学目標の一つ往路優勝はなりませんでしたが、総合3位という目標は達成しそうです。さあ、ゴールテープの向こうでは中尾が待っている、その後10メートルぐらい後ろに帝京が待っている、その後は東京国際明治。さあ、まずは国学院大学チーム史上最高3位で今ゴール、そしてその後帝京、さらには東京国際大学が5位でフィニッシュ。
前回の箱根駅伝、アンカー区間の10区は手に汗握る展開でした。
国学院はですね、開幕戦の出雲駅伝を制し、戦国駅伝の台風の目になりました。箱根駅伝で前回大会国学院の目標、往路優勝総合3位だったんですね。ダブルエース土方が2区で8位、浦野が5区で3位、往路2位、復路は9区で一旦5位に順位を落としたんですが、アンカーのドンジが踏ん張り、大きな目標の一つ総合3位を勝ち取ることができました。
ドンジ選手ってどういう字書くんですか？
殿様の殿に地面の字ですね、
でドンジ、
珍しい名字ですよね。
前回の大会簡単にご説明いたしますと、やはり土方選手、浦野選手、そして青木選手のこの3人がですね、非常にいい頑張りをしてくれた。そして4年生としてのチームを引っ張る力とか、エースとしての役割を十分に果たしてくれたんですが、往路優勝叶わなかったんですけども、後半の区間非常によく粘ってくれたんですね。それで6人、残るんです今回。なのでそういったところも楽しみですよね。
チームはだからエース級のみならず底上げされてたってことですね。
そうですね、しっかりとやはりその土方、浦野、青木をこう背中を見てですね、自分たちがこの選手たちが卒業してからしっかりと活躍しなきゃいけない、続かなきゃいけないという誓いというか思いを込めて動いてたんだなっていうのは実感で分かりましたね。
そんな国学院大学を率いて13年目になります、前田康弘監督に柏原隆二さん、今回お話伺ったんですよね。
はい、コロナの影響で4年生のモチベーションが一番気がかりだったという前田監督に詳しくお話を聞いてます。どうぞ。前田監督、前回の箱根駅伝、国学院大学、史上最高の総合3位という結果でしたが、この結果を踏まえて今のチーム状況いかがでしょうか？
はい、そうですね、昨年は本当選手たちが力を出し切ってくれる3位を取りました。でやっぱチームの見る目線というのは一人一人も高くなりますし、もちろん周りの関係者の方々も評価していただく一方で、やっぱ今年に関して、やっぱ去年の一過性だけのチームじゃないのかっていうことも思われていると思いますので、私としては今年も国学院大学は去年だけではなくて、選手たちはこのコロナ禍ですけれども、しっかりと自分を高めた練習をしっかりやってくれてましたので、そういう状況の中で、今回この駅伝シーズンを迎えるわけなので、私としては検証というところですかね。やっぱり去年がフロックじゃないというか、去年から4年生だけじゃなくて、チームとして徐々に強い方に行っているというのを、アピールする年にしていきたいなというふうには考えています。はい、
はい、その中でですね、藤木選手、中西選手をはじめ、はい、本当に好調に、選手たちがこう記録を出しているかと思いますが、今シーズンはどこに目標を置いてチーム作りを行っているんでしょうか？
はい、まず当初は出雲駅伝というのが、連覇をかけてという部分で、学生たちはそこも一つの目標として頑張っておったんですけれども、もちろんこの状況下ですから仕方ない部分はありますけれども、中止になってですね、気持ちの方は今もう全日本大学駅伝を任務に向けて、今チームとしてまとまりを持ってですね、練習に取り組んでいるという状況ですね。はい、
そして土方前キャプテンと同じように3年生の木月凛選手をですね、キャプテンに指名した意図とはどこにあったんでしょうか？
そうですね、 彼自身、まあ、土方とも話している中で、まあ、来季のチーム構想であったりとか、まあ、彼は卒業するんですが、まあ、来季のこともすごい気にかけてくれている4年生ではあって、その中で、キツキという、まあ、人間性というか、人柄を、はい、まあ、私もそうですけれども、うん、まあ、土方も非常に評価している部分がありました。はい、で、それで、まあ、今の4年生、キャプテン候補が、まあ、いないというのも現実的にあったっていうのもありますし、
はい、
まあ、キツキをしっかり核として、まあ、今年もそうですけど、来年っていうのも睨みながら、チームをこう作っていくというビジョンを持って、うん、はい、まあ、キツキを示したという形ですかね。
はい、
国学院大学の前田監督に柏原隆二さんがお話を伺いました。
今年実業団に進んだ土方選手が後輩のためにその自分たちの世代でしっかりと土台というかチーム作りをしてこういうふうにやっていけばいいんだよってプラスやはり前田監督は前田監督でやはり木月選手の色を出してくれと、うん、でそこをしっかりと糸を組んでいる木月選手やっぱ素晴らしいですよね。学生じゃなかなかできないですよ。本当にできないと思います。
柏原さんがいた当時の東洋大学でもこの雰囲気なかった。
なかったですね。僕らは僕らの色を出していこうなので、
そういう感じでした。
そう、引き継ぐ、そう、踏襲するっていうよりもやはりその自分たちの色を出していこうっていうケースが多かったんですけども、来年に残すために何が自分たちできるんだろうっていうのはこれ学生はなかなかできないですよ。
でも先輩の背中を見て後輩は育ちますよね。
育ちます。なんでもう多くを語らないんですよ僕ら、うん、僕らの世代とかちょっと前多分和美さんも分かると思うんですけど、うん、俺の背中を見て育てっていう感じじゃないですか。なんですけどそれをこう背中を見るだけじゃなくて何をしたらっていうロジカルな部分を残せてってるっていうのはすごいんですよ、
ね、うん、ますます強くなるんじゃないですか。
そうですね、今後続きそうですよね。
続けて前田監督の声をお届けします。大黒柱だった前年度の4年生が卒業した国学院ですが、その去年のチームと今年のチームの違いについて伺いました。
そうですね、やっぱりどうしてもレースが上期なかったですから、はい、他のチームとの比較というかですね、うん、その辺はちょっとできないんですけれども、まあ、一番いいのは去年と引き続きチームの雰囲気も良くですね、
はい、
4年生に副キャプテンで川東というのがいるんですけれども、はい、まあ、彼とキツキでやっぱしっかり4年生もこの夏特にラストにかける思いを非常に練習見てて感じましたし、
はい、
つなぎの年じゃなくて4年生としてはそういうこと言われるやっぱ悔しい気持ちを持ちながらですね、
はい、
練習とかだから一人も向上者が4年生いなくて、
おー、それはすごいですね。
すごいことだと思うんです、はい、学年で十何人いるんですけど、
はい、
一人も向上なくですね、まあ、ほとんどの選手が A チームで練習を強化したので、うん、そういう意味でもチームの雰囲気もいいですし、
はい、
はい、キツキも4年生をしっかりリスペクトしながら下級生についてこいという形でやってくれているので、
はい、
まあ、非常にバランスよく今できていると思ってます、はい、
4年生がもうその3年生がキャプテンになることによってこう普通だったらですね、うん、ちょっと嫌味を言ったりとか、なんかこう協力しないってこともあるかもしれないんですけど、やはり今の前田監督のお話を聞いてるとしっかりと自分たちの目標をクリアするためにじゃあ木月選手をどうしたらいいのかとかチームをどうしたらいいのかっていうのをすごく考えている。そしてこれすごいんですよ、怪我人ゼロってすごくて、
コロナ禍で練習をしてなかっただけじゃなくて
北連ディスタンスチャレンジとかあとは全日本インカレとかっていうのは試合は再開されてるんですけどしっかりと結果残してるんですよね。自己記録も出してるプラス怪我人がゼロ、
怪我人ゼロなら練習は継続できますから、ね、
できます、
体強くなりますよね。
もう一点すごいのは今前田監督インタビューの中でほとんどの選手が A チームでできていた、チーム分けするんですよ大学って。やはり力の関係上 ABC、まあ、故障者 D とかっていうところ
A が一番強いチームですね、
強いですね、うん、なんですけどもみんな A でできてるっていうのはこれ前田監督すごく嬉しい悲鳴なんですよ。誰を使おうかなって今悩んでると思います。
戦力が整っているということですね。さあ明日もですねこの時間国学院大学の前田監督のインタビューをお届けします。さらに具体的な戦力の話などをお届けしてまいります。
ナビゲーター柏原隆二さん、文化放送山田幹俊アナウンサーでした。箱根駅伝への道でした。